ミナミズム朗読の館。
はい、10月です。実は南谷、今頃林口群公園だるまさんが転んだヨーロッパ公演の真っ最中で、多分今頃はフランクフルトにいるかな。ジョージアとフランクフルトを旅公演中なんです。今週も収録ですけど、いつもと変わらずお聞きください。さて、今日の朗読の館はですね、ネヴィル・ブラザーズに焦点を当てたいと思います。ネヴィル・ブラザーズを何で知ったかっていうと、これはちょっと遠回りなんですが、南谷が昔マルコム X という映画を劇場で見たんですね。スパイク・リー監督だったかな。そんでその映画の最後に A Change Is Gonna Come という名曲中の名曲がかかってまして、それはソウルねなんですけれども、その歌を歌ってたのはサム・クックという、これまたねソウルのすごいかっこいいアーティストですけれども、ずいぶん前のね。でその同じ曲をこんな人も歌ってるよって友達が教えてくれたんです。 A Change Is Gonna Come、でそれがネヴィル・ブラザーズだったんですよ。まあ音楽を聴いて回るっていうのはそういうつながりになるんだなと思ったけど、同じ曲をどんな風にサム・クックがすごいかっこよく歌ってた、しかも映画のラストシーンにね、タイトルロールと一緒に流れる、いやいい曲だな、もう涙しちゃうような曲だななんて思ってたのがどうなるのかなっていうのをすごく興味があって、でネヴィル・ブラザーズのも聴いてみたっていうところに始まります。でその初めて、ネヴィル・ブラザーズの Change is gonna come を聴いた時は、はあそっか、ちょっと、ソウルフルなパワーというよりは天に向かって歌ってる感じだなというような、なんか透明感の方が立っちゃって、その時はなんか物足りないような感じがしたんですが、アルバムずっと通して聴いてると、あ、この人たちもすごいって当然なんですが思いまして、それでネヴィル・ブラザーズを結構チョイスするようになってきたんですね。私がネヴィル・ブラザーズっていうのは4人の兄弟バンドなんですよ。アーロン、チャールズ、それから、シリル、この4人、アート・ブラザーズ、あれは何だろうな、下の名前は何だろうな、とにかくアートとアーロン、チャールズとシリルという4人の兄弟が作っているバンドです。バンドの結成は1977年ですけれども、まあ、個々のメンバー、特に最年長のアートなんかは高校生時代に、ホウケツというバンドに参加、1954年にはもう、レコードですね、多分この頃レコードをリリースしてるんですよ、でこのバンドにアーロンとチャールズ、次男と三男ですかね、が加入し、それで、バンドとしてずっと活躍していたんですが、多分ネヴィル・ブラザーズとして4男もね入って活動するきっかけになったのは、1976年に彼らのおじにあたるビッグチーフ・ジョリー率いるワイルド・チャピトラーズのバックバンドを務めたことに始まるんですって。バックバンドで4人揃って、活動したんですね。きっとバックバンドだったから多分、演奏しコーラスしたと思うんですけれども、そのコーラスがすごい綺麗だから、まあそれで多分気に入られたというか、まあ多分注目されたんだと思います。1977年に正式にネヴィル・ブラザーズとして活動を開始したそうです。1978年にデビュー作ザ・ネヴィル・ブラザーズをキャピトルレコードからリリース、その後 A&M レコードに移籍してというようなことをたどって、それで現在に至るみたいなんですけれども、まあ途中活動休止したりしているんですが、2008年10月に彼らは12年ぶりの来日公演を行ったとあります。2009年7月には、あ、一昨年じゃないですか、フジロックにも出たんだって。かっこいい、行けばよかった、知らなかった、そんなフジロックに来てるなんて。そのネヴィル・ブラザーズの、シスターローザっていう曲を今日は朗読の館で紹介したいと思います。シスターローザ、これはちょっとした、社会的な歌なんですけれども、まあ、読んでみますね。シスターローザ。1955年12月1日、自由を求める俺たちの運動が始まった。君も知ってる、シスターローザのおかげさ。俺たちはもうバスの後部座席に座らないぞ。シスターローザ。彼女はその日は疲れていた。 仕事で疲れた一日を終えて、彼女はバスの座席について休息したかっただけなんだ。怒った群衆から起きた場面ではなかったんだ。バスの運転手がこう言った。そこのお姉さん、席を立ってくれ。そこの席に白人さんが座りたいんだよ。でも彼女はこう言った。いやよ、もういや。ここに座って足を休めたいの。ありがとう、ミス・ローザ。あなたの行為がきっかけなんだ。あなたが俺たちの自由を求める運動を始めてくれたんだ。ありがとう、シスター・ローザ・パークス。そこへ警官が間髪入れずに入ってきて、シスター・ローザを刑務所に連れて行った。彼女の罰金は$14。マーティン・ルーサー・キング牧師は今こそ我々が立ち上がる時だと気づいたんだ。モンゴメリーの人々は座って話し合った。こう決議したんだ。神の子なら差別制度が倒れるまではバスに乗らず歩くべきだと。そして俺たちは自由と平等を勝ち取った。ありがとう、ミス・ローザ。あなたの行為がきっかけなんだ。あなたが俺たちの自由を求める運動を始めてくれたんだ。ありがとう、シスター・ローザ・パークス。だから俺たちはこの歌を彼女に捧げる。彼女は俺たちの威厳の象徴なんだ。ありがとう、シスター・ローザ。ありがとう、ミス・ローザ。あなたの行為がきっかけなんだ。あなたが俺たちの自由を求める運動を始めてくれたんだ。ありがとう、シスター・ローザ・パークス。トランスレーティッド・バイ・ HOTEI ・アンダーバー・ ZI ・アッシュ・ URTANE ・ドット・ JO さん。では、聞いてください。シスター・ローザ。監督、原案、脚本、編集、制作、ジョルジョ・ディリッティ。2009年のイタリア映画を今日はご紹介します。この映画はね、2010年イタリアアカデミー賞16部門ノミネート、そして2009年ローマ映画祭審査員賞観客賞受賞、2010年、あとナストロダルジェント賞7部門ノミネート、数々の賞に輝いてますね。映画の題名言ってませんでしたね、まだ。やがて来たる者へという放題がついてます。この映画ね、そうだな、まずね、117分、2時間弱なんですね。厳しく、辛いテーマなんですよ。それなんで体調が悪いときは見に行かない方がいい。でも体調が良ければぜひ見に行ってほしい、こういう映画です。試写会で私は今回見たんですけれども、試写室は満杯でした。多分話題作になるんじゃないのかな。10月22日より岩波ホールでやるんですけれども、じゃあちょっとネタバレしない程度に内容を言いますと、やがて来たる者へ、これは第二次大戦末期イタリアの、静かな山荘の話なんですよ。イタリアっていうのは、皆さん歴史の教科書でお勉強したでしょうか。第二次大戦ではどこと同盟を組んでましたか。日本とドイツで三国同盟ですよ。でイタリアは最初に、位置抜けたと、同盟を抜けちゃったんですね。つまりドイツと、イタリアは多分同盟抜けた後に、ドイツと今度は敵対関係になったんですよ。でイタリアとドイツっていうのは国境をやっぱり境にしているわけですから、そこに、ドイツといえばもう有名なヒトラーの第二次大戦時期ですからね、ヒトラーの軍隊が、もちろん国境を挟んですごく入り込んできたり、イタリアの、軍隊が向こうに行くことはなかったんだろうけれども、イタリアの国境の町だと思うので、そこに、ナチスがどんどん入り込んできて、そこをなんとか占領しようという、そういう、その村を守りたいという村とナチスの戦いを、 描いた、しかもすごくリアルな、うん、戦闘シーンがリアルなんじゃなくて、あの、出てくる人は全員農民とか、村で暮らしている人たちなので、その人たちの農民が、結成した自警団みたいな、パルチザンと呼ばれてましたが、その頃、パルチザンの若者たちとそれからその家族たちがどうやってナチスドイツと、自分たちを守る戦いをしたかっていう話なんですが、まあ歴史上事実なので言ってしまいますけれども、マルザポットの虐殺といいまして、1944年9月29日未明から10月5日までの8日間北イタリアの、山村で起きたナチスドイツによる全員虐殺事件、これを下敷きにした映画の台本なので非常に厳しいと私が今回冒頭に言ったのもお分かりいただけるでしょうけれども、パルチザンというのは自分たちを守るために結成した軍隊みたいなもんです。でも元はといえば、ね、農民の、若者たちが、何軍隊じゃないけれども、まあそうだな、自分たちを守ろうとして自警団みたいなものを結成して、それが武器を持ってこうドイツ軍が入ってくるのを防ごうとした、そういうものなんだけれども、そこはまあ戦争というのはあの、ね、死ぬか生きるかのそういう、なんていうの、死ぬか生きるかの、まあ、境目をこう なんか自分で決めなきゃいけないようなものですから、それでドイツ、ナチスドイツは攻め入ってきてですね、それでそのパルチザンを、一掃するという目的のもと村を全員、殺してしまったという史実に基づいた映画だったんです。はあ、ここまで言っても疲れちゃっただけど、この、監督であり原案であり脚本編集をしたジョルジョ・ディリッティさんは、ドキュメンタリー映画の出身の方なので、非常に、リアルに、物語を、紡いでいます。それで、一つ一つの、ね、絵がすごく、シーンの変わるごとの、1枚目の絵がすごく綺麗で印象的で、美しくって、心のどこかに、あ、こんな風景見たなっていうようなところに響いてくるような絵だったんですよ。それなんでついつい、ああもうこの映画もここでいいよ、もうこんなに残酷だったらって思うんだけれども、次を見ちゃうっていう、そういう不思議なマジックにこの映画全体は包まれていたと思います。例えば、あの森を歩くパルチザン の、歩いていく人たちの前面に木の実を、つまり木の実越しにパルチザンが歩いていく姿を映したりとか、それから朝もやに浮かぶ教会の形とか、そんなものがシュッシュって見るところ全部美しいんですね。こんな美しい風景の中に戦争はあったんだよっていうことを言いたいのかなとか思いながら、その風景に見とれてるうちに恐ろしい現実があるというか、そんなようなことで、2時間弱をこうあっという間に見させてしまった、このドキュメンタリーの上がりというか、ドキュメンタリー出身のジョルジョ・ディリッティ監督はすごいなと思いました。で、何がまたもう一つ見ものかというとですね、死の何たるかを知る由もない少女が主人公なんです。で、ここで私、死の何たるかを知る由もない少女って言って、この自分の表現の仕方にもなんか頭にくるんですけれども、死の何たるかなんてね、一生知らなくていいと思いました。本当に本当そういうふうに叫びたくなるような映画です。少女はただ見るだけなんですよ。この少女は一言もセリフを語りません。2011年の南谷にどうしたのかな、まあ、この映画を最後まで静止できずに何度も席を、ね、立ってしまおうと思ったんですけれども、まあ、どうして席を立たずに最後まで見たのかなということも、私未だに自分に問いかけてるんですけれども、あの見てもらうとその答えが出てくるような気がします。とにかく美しい映画ではあります。そして重くて、辛い映画ではあります。でもなんか見てほしいなと思います。正直な、南谷の感想でした。やがて来たるものへというイタリアの映画は10月22日より岩波ホールにてロードショーされます。 10月22日土曜日より岩波ホールほか、多分全国でロードショーされると思います。今日は大変だった、最後の曲いきましょうか。10月はこの曲を選びました。南谷麻子、サルビアの花。 Radio